キップカンシーベースのポッドキャスト、アウェ
ー。さあというわけでまして、スキップカンシーベースのポッドキャストでございますけどもね、先々と続いておりますけれども、青春向けシリーズでございます。さあということで達也が今悩んでおります。
順調ですね今回は。
順調、
ガヤも入らない、
はい、珍しく。
すごいよ、
ガヤ入ったっけ前。
ガヤっていうかもう光って喋ってるから、
脱線しまくった。
塚本とかも来たでしょ。
あと、あでも逆に一回聞き返したけど、塚本くんはなんとか軌道修正をしようとすごく気を使ってくれて
たそうですね、
これはこうこうこうですよねみたいな
とか、あと 何度も本当にこれ放送するのみたいな大丈夫かなみたいな。
そこはやっぱりね、ポッドキャストの面白さですから、はい。ポッドキャストはいいのやりたい放題
で。で最後に今井さんがノーカットでいけって言ってい
いよね、エビちゃんあげろと、
っていう回がありましたね。だから前回はダモノで
っていうことですね、
終わりましたけど。
でダモノはやっぱりまあ相当やっぱきつく響く人もいっぱいいると思うんですけれども、あれですよ、だから意外と上書きってどうなんですか皆さん的に。
僕これ多分今井さんと喋ったことがある気がするんですね。ああ 女性はなんかよく言うじゃないですか、女性は上書きっていう
話ですね。言うよね、
あれ。でもね、よく言うんだけど、ゴミ箱に捨てるみたいな、
はい、
まあ、表現っていろいろあるじゃない、
はいはい、
その上書きもそうなんだけど、はい、でも話を聞くと別フォルダで取ってあって、はい、女子会の時だけそこから取り出すっていう考え方なんで、
なるほど、
終わったものとして振り返りはしないんだけど、ネタとして撮ってるっていう話を聞いたことある。
なるほど、
逆に
ネタなんですね。
そうそう、
どっちかっつうと大切に別フォルダで撮ってちゃうのは男だよね。あの
それは
そこへの思い入れっていう
ものとしてでしょ。
色つけたりするのは男ですね、うん、きっとその、あのフォルダに、まあ、フォルダに色つけたり
付き合った女の名前書いてるようなもんでしょ
基本女の子ってえ、そんなことあったっけみたいな、そんな感じでいっちゃう子が結構多いからさ。
だからやっぱそこだったよね、テーマとしては。
だからダモノと上書きが並んでるっていうのも面白いですよね、曲順としてね。
上書きした女の人に恋してるんだよね今度は。
あ、そうね、
そう、上書きした、ね、前の男のことを上書きした人が自分に対してどう思うのかってことをやっぱ追求してるわけだよね。だからやっぱそこの面白さっていうのはやっぱダモノと、
だから反比例してるわけじゃない、そのダモノとその上書きに関しては、
うん、上書きは非常に明るいですよね、そこで歌われていることはものすごく。
いやだから救われてるような気もするんだけどね、ダモノを聴いてっていうふうになった時に、うん、
上書きの領域には俺全然いけねえなっていう感じだよね。
達也は無理だろうね、うん、
浮かれる時ってあるんじゃん、一瞬ふわっと、
はいはい、
そのふわっととかを歌いだったの俺上書きって、
うん、
だから普通のラブソングの浮かれ感とはまたちょっと違うと思うんだよねきっと。
で結構冷静に見るとね、ちょっと今安らしかならぬこっちが責任しちゃうようなフレーズ結構出てきますもんね。
そう、
昨夜のセリフを思い出して恥ずかしすぎて布団をかぶった、
その布団をかぶんないでしょだって今の中身
でも、ね、俺どうしてもさ、今ちゃんがこうやってる姿を思い浮かべちゃう。あのそこで自分じゃないんだよね、あの他の曲は自分がね、
うん、
主人公重ねて思い浮かぶんだけど、うん、上書きに関してはどうしてもね、今ちゃんがやっぱり主人公の物語をこう見ている感じで俺は見ちゃう。だからやっぱり恥ずかしすぎて布団をかぶった今ちゃん、
それはないでしょ、だかぶんないでしょ、
かぶる
かぶるって書いてんだからここにいやだから上書きはそうですね、だから本当にここまでいけたらいいなって感じなんですよね僕は。
恋愛未成熟ってことね。
そう、
良いに任せて甘えてみたらって
ね。もうね
もうねっつってます。
俺が書いてるのってお前はベタ、今ちゃんベタだなと思うんだ
けど、じゃあベタとかじゃないの、ベタとかじゃないの、
ないよ、
ここ行きてえなって思うんだよね
憧れになっちゃった、
感情移入がすごすぎるよ。
でもしちゃうぜ、そういう風に
しちゃうぜ
感情移入しちゃうでしょ、やっぱり聞いてて。
でも俺はそこが浮かんだ時、夜中の、今でも覚えてるけど、夜中の3時半とかに、3時35分に、もうそこ出なくて、病院に任せてって、甘えてみたいなって、もう出た時も全部2行出てきた。
いや、うん、ここまでですか、意外に
そのやるーって言われやったじゃん、ね、俺の言いたいこと出てきたぞっていう、うん、その時飲んだんだけどね、うん、歌詞ずっと考えてると頭がややこしいことになっちゃってダメだから本当にちょっと飲むの、うん、ハイボールで、うん、
その方がなんかシンプルにね、言葉出てやすいのかなと思う。
決まったと思って。
これやっぱあれですか、あの音的なのもやっぱさっきまで話聞いてても、とにかく遠藤君がこういうアレンジ考えてきて、
だって歌詞が先だからね。だから遠藤君が上がってきたので歌詞の回数も決まるから、
うん、
そっからは俺の注目だけどね。
まあそんな中でやっぱね、なぜに何故肯定してしまったとか、やっぱ今ちゃんらしいくだりだよね。
そう、でもそれはもうもともと歌詞に書いたから、
うん、ちょっと僕的にはそうですね、上書きはやっぱ早くこういう領域に行きたいなっていうね。
それはこの後飲んだ時もずっと言ってね、うん、ずっとこっちが気持ち悪くなるぐらい今ちゃんのことを褒めてる
あーそうそう、メール送っちゃったけど
今ちゃんに、あまりテンションって今ちゃんにメール送るわ、
ね、今ちゃんがいない時になんで俺たちでこんな今ちゃん褒めてんだみたいな、俺たちすげえいいやつじゃないみたいな、
あのメールね、
うん、
いや、そう、話の流れの中でその、まあ、政治向けの話やっぱり出たと。で、あの謎が多いみたいな、例えば、さっきダモのもそうだし、上書きとかもそうだし、ブービーとかもそうだし、そんな話をしながらで、いやでもあいつ天才だわみたいな話でメールを送って、
この上書きと遠回りすごい多分って言うじゃないですか。
ああ言ってるね。
あんまり断定したくないってことなんですか。
そう、それは癖だと。
それは感じる感じる。あのなんかほら他の曲もそうなんだけど、結構ほら他のミュージシャンなんか割と行こうぜ、
そういうことですよ、
ね、あるじゃないですか、
は
い、
共感ですね。
でもそれはあのリアルでもそうそう、それは言おうと思ってたんだけど、やっぱリアルの曲まだ開けるところで終わってるじゃないですか、うん、で別にまだ開けてそこに留まろうと、うん、まだ開けて外行こうと、それは君たちの自由だよみたいな余白が残ってる気がするんで、うん、多分とか
だから、
う
ん、
そこは
そうなのよ。リアルもそうだけど、お前たち外出た方がいいよって歌
う
の、
うんうん、
簡単に言えば外出ましょうっていう、その閉じられた世界じゃなくて外に出ましょう、自分もそうでしたっていうところの経験でしょ、うん、でそれを歌う時にじゃあ外に出ようぜって歌いたくない
、その余白がいい感じにこう自分で考えるようなスペースになってる。
外に出ようぜっつって外に出てっつってろくなことになってないのよきっと、うん、俺はそう思っちゃう。だからもっと考えた上でもっとメッセージを考えてくださいと思う。でメッセージを考えなくなったから音楽売れなくなっちゃったわけ、うん、で薄っぺらいからやっぱそのラジオもそうだけど、たけしさんとか黄金期、俺たちはさ本当にさ芸術的な黄金期よ感謝しなきゃいけない本当に。だって、たけしさんって単なるすっげー面白い人でしょ、
はい、
早口ですっげー面白い2ビートで出てきた、うん、わー、やっぱあの人悪口ばっかり言って面白いなって簡単に言えば、うん、ね、毒舌毒舌って言って、うん、で、ラジオ喋り始めた、うん、で、ラジオ喋ったらやっぱ面白い、うん、で、次の日にみんな小学生がそんなわけでございましてねこう、みんな真似して口調が映っちゃうわけ、そんぐらいの影響力。でも、そういうことを抱えて鬼、それを抱えてるわけじゃん。その中で面白いことをずっと言って、うん、で、みんな超たけし面白い、たけしみたいになりてえってなったわけでしょ、
はい、
で、間口を広げてるね、うん、自分の芸事のね。で、そこに対してたけしさんはやっぱりあの人も頭の中の計算とかが全然ないから、喋りながら 急に、ああもういい、センメリがね、カンヌで撮れなかった時のコメントを、まあ後に自分が撮るんだけどさ、あとカンヌは撮ってないか、ベネチアは撮るんだけど、だからやっぱその時にさ、その自分がダメだったっていう時にさ、急に真面目になってさ、それが小学生ぐらいよ、で聞いてて、もう俺もあれだなって言って自分の引退の時考えなきゃいけないなとかっていうさ、急にさ、だけどあんな面白い人がさ、真面目なことで喋ってるとさ、どういうことなんだろうってすごい単語だけ残るじゃん。だからその単語をたどってファンの人たちはみんなさ、たけしさんの脳みそをさ探りたくてこう行くじゃん、でそういう作業がどんだけできてんの今っていう話だよね。俺はだから歌でもそういうふうにしたい、余白を残してどういうふうに捉えてくれるのか、どんなふうに聴いてくれるのかっていうさ、エンターテインメントだけど一過性じゃなくて残るものを作りたいっていう、うん、あれなんだろうっていうさ、なんかその振り返った時にね、
余白がないと聴き手も考えないですもんね。
全部がガッチガチなの今、うん、
世の中時代が
教科書みたいな、要はこうですっていう答えが書いてあるようなものを、
引っかかりがないんですね、うん、ずっとなん全部こう、
そうなんだで、
こうつるんとしてるから
さらち、
まあもちろん全部が全部そうじゃないし、うん、そういうところで戦ってる人は当然他にもいっぱい
いるでしょうね。本当にいっぱいいる、だから本当にいっぱい頑張ってる人はいるけど、だけどそれが正当に評価されてるかって言ったら評価されてないと思う、うん、
確かにね。
でもそういった意味でその最後に正解っていう曲がこのアルバムに入ってますけど、これもまたなかなかいい感じじゃないですか、
うん、だからやっぱ、うん、正解が分かんないんだよね、ずっとやってるけど、だから何が正解なのかなということをずっと悩んでるっていうことだよね。
正解のあのところどころに入るのはあれ一応書いてんの、その場で言ってんの、
その場、
ああそう、
あれなんで入れようと思ったの、
あれはね、まあ、一緒にプロデュースみたいな感じでやってくれた251の川ちゃんが、今すぐこれ絶対やってほしいんだよねって、ちょっとダサいかもしれないんだけど、今すたちがやらないと、今すたちがやるから意味があるんだよねって、今すなんか適当に喋ってよって言われて、分かったって、あれだからレコーディングすげえ雑でさ、ホイップやっとってんの、だけどそれを撮るの忘れたってなって。iPhone で撮って
る、嘘、本当っすか、だから嘘、
俺の iPhone で正解のその出来上がったやつ聞いてあーって喋り始めてる、でこっちで iPhone で撮ってる、
こっちで iPhone で撮ってる、
でも結果的にね、アルバム最後のしかも一番最後にバンドを続ける意味は何なんだ何なんだってあるじゃないですか、あそこの下りはやっぱりアルバム一枚聞き通してあそこにたどり着くと、やっぱね、感動するんですよ、うん、あそこは、うん、本当に、うん、分かんないけどやるんだよっていうさ、まあよく言いますよね、でもやるんだよっていうさ、
根本系イズ
ム
ね、
根本さんイズ
ム、うん、あそこは本当すごくいいフィニッシュ、うん、正解に関しては本当あそこに尽きる感じがするんだよな、
でもなんかそのもう自分の中に染みついてんだよね、そういうその言わなきゃいけないことみたいな、だからあれが本当にね、別に完全逮捕でも何でもない2回撮ったのかな、その2回撮ったものの、合間を縫ってあれが出来上がってるっていうか、編集しただけだから、
まあね、今田さん的には分かりやすすぎるっては思うかもしれないですけど、うん、まあ聞いてる方はやっぱ感じるものはありますけど ね、
そうだね、すごく応援歌にもなってるような気はするのよ、う
ん、あとやっぱり言葉とど、だからほらよく言うじゃん、セリフも結局どういう感情が乗るかで手が全然変わるっていうかさ、あそこで言う分かんねえっていうのも多分あのタイミングのあれがやっぱ正解だったと思うし、そうやっぱ聞き手にすごく、
だから綺麗にまとめようと思ったんだよ、喋ってると思うだけど分かんねえ分かんねえっていうところが本当だった、
そこら辺は、ほんと正解は最後の曲として、完璧じゃないですか。 結構胸が熱くなるんだよね、この曲やっぱ聴いてて、うん、あのナレーションも含めて、
あ、
うん、でそれはやっぱり20数年30年近くやってるっていう部分も含めてなんだろうけどね、
うん
うん、これ多分デビューしたてのバンドをこれ歌ってもあんなこと喋られても、
まあ、
何にも感じないんで、
ふざけんなよ、
そうそうそうそうそうそう、やっぱ重みを感じるっつうか、
うん、
でもそれが決して深刻にならずに、
うん、
ぽく終わるんで、
うん、まだ次があるような、
うん、
次を期待させてくれるような、
そう、次につながる
エンディング、うん、そういうような
そのスキップカーズ第十何章か
わからないですけど、この曲好きってファンも結構多いんじゃない、
でもね、割とちゃんと聴いてくれてる
よ、ね、ライブとか行ってもさ、この曲かかるとみんなぴょんぴょん跳ねてるもんね、やっぱり、
うん、あとは湯たんぽさんのアートワークがやっぱいいですね、うん、
素晴らしい
よね、ほん
とに繋がってるってい
うのがね、ほんといい、これ頼み行った時、ゆうゆうやらに行ったわけで、ゆたむさんが来てさ、で、飲み行こうっつって飲み行って、で、ゆたむさん喋ってて、今やつ、とりあえずニューアルバム発売おめでとうと、まあ、発売できるかどうかまだわかんないっていう状態だけど、
うん、
ありがとうございますっつって、で、イラストでしょっつって、じゃあどうしよっかって俺考えたんだけど、湯たんぽさんの提案だった、ベンチリーをもう一回やるよと、同じような感じで、で、今までの手法と違う絵で描くよ、もうそれだけでもなんか本当にありがとうございますみたいな、だからずっと喋ってるけど、もうずっと俺泣いてたね気持ちは、
気持ちはね、
すごいいい人だなっていうことと、
うん、
本当感謝してるけど、もう本当にああなんていい人なんだ、まあ、そしてスキップカーズをちゃんと分かってくれてるの、
提案がストーンと本当に降りてっていう感じだよね、うん、まあ、ここまで考えてくれてる
そう、俺はこういうの考えてますっていうのを言ったわけ、
うん、
もうダセーから言わないけど今、
うん、
だけど湯田さんがいや今すぐってベンチのあれやろうよ、二人、まあ、二人じゃないけど別に俺とユタムさんが初めに会って打ち合わせ、ソニーのところで打ち合わせしたのを初めて、その時のベンチの感じ、しかもユタムさんすっげえ売れてるし、
うん、
そんなのどうでもいいと思うんだけど、いずれまあずっとこだわってやってくれてんだよね、
うん、めちゃ売れてますもんね
確か感謝しかない、好きだよね、超好きだな、
細かいもんね、
うん、
チョビイエっつうのはもう湯たんぽさんもご存知の、
うん、でも来たことない、
うん、
だから湯たんぽさんはもう自分の知ってる情報全部入れると、
うん、
それプラス、すっごいなと思うのは、
うん、
中間作業ってあるんだけど、そのイラストレーターなんだからイラストレーションだけをすればいいのに、
うん、
その CD のサイズこうなる、デザインがこうなるとかっていうのをデザイナーと全部湯たんぽさんがやった、251のね、だからそれは251の人にも感謝してるんだけど、なかなかないと思う、入稿すればいいだけの世の中になっているところで湯たんぽさんはそうじゃん、
肩書きはイラストレーションだけですけどそうじゃないんですね、
間に入ってくれてる昔はいたのよ、そういう人間が、ソニーの時代に、うん、で、それがまあ今そういう仕事じゃなくてさ、それに対してもうなんかオマージュじゃないけど、湯たんぽさん優しいなと思ったけど、あいつに対してもみたいなのがあって、なんかそれ余計に感動したけど、
だから一応アートディレクション&デザインのとこにも湯たんぽさんの名前がだから入ってるのはそういうことなんですね、
すごい人だなっていう、てか湯たんぽさんやっぱりこう変わんないっていうか、
うん、
会った時と同じなんだよね、
今改めて気づいてるのはハイライト
そうそうそう
これそうだよね、多分タバコとして
ハイライトだね。
ジャケットね。うん、だからそれも和田誠へのリスペクトじゃないの、わかんねえ。で、ゆたまさんはまた、ここでは言わないけど、いろいろといろんな話してくれるわけ、一緒の話。うん、下品な話もと含め。で、一緒に飲みに行って、めちゃめちゃ面白かった。だからまた、ゆたまさんも今度ね、ぜひ、子たち呼んで。あ、超面白いんだ
よ。おいくつぐらいの方なんですか。
たまさん50ぐらいじゃん。
ああ、やっぱ上。
さあ、ということでございましたね、スキップカーズの皆さんのポッドキャスト、それでは皆さんね、いい感じで締まったんじゃない、
うん、いい話になります。
あとは売るだけですね、はい、成人向けはね。
あとはもうどんどん売れればいい、
ライブハウスで、
ライブハウスで買ってください、はい、
どうもありがとうございました。ということで、スキップカーズの皆さんのポッドキャスト、また来週です。